史上に英雄や天才あれば、そこには必ずファンの姿あり。皆様こんにちは。こちらは文筆家の影原志保が、歴史上にいる様々なスターと彼らをめでるファンたちの姿を拾い上げて、あれこれ語るポッドキャストです。さて、先週は拍手のお話をお届けいたしましたが、今週はうちわというテーマでお届けいたします。夏のアイテムであると同時に、アイドル界隈で独自の発展を遂げ、今や欠かせないコンサートグッズ、応援グッズになったうちわ。その歴史を探っていきたいと思います。完全な余談から入ります。私はですね、母親が草なぎ剛さんの大ファンなんですね。で、草なぎ剛さんが韓国と日本との文化交流の活動というのを熱心にされていて、自分の名前の草なぎ剛を朝鮮語読みした著南館っていう名前を一時期使っていたんですけれども、母がファン仲間とコンサートに持っていくために、その著南館にあやかったうちわを作ろうってことになったらしくて、それで著南館というハングルを一文字ずつ書いたうちわを一生懸命に制作し始めたんですね。2000年代の半ばぐらいの話だったと記憶しています。母がそんな風に何かを作っていたのは、PTA の役員で小学校の卒業イベントの保護者の出し物の何かを作っていた時以来だと思うんですけれども、こう、ここは蛍光色にした方がいいとか、字は何色にしようかとか、こうキャッキャしながらやっておりまして、で、今みたいに100円ショップに推し活グッズとか、うちわキットとかない時代の話だったので、で、私もその時まだアイドルのコンサートとかあんまり行ったことがなかったので、ただただ、へーみたいな、そういうことをやるんだみたいな感じで見ていました。で、そしたら結果として母は大喜びしてコンサートから帰ってきました。母とファン仲間2人、著南館を持っていた3人が見事にファンサをもらえたらしいんですね。草薙さんがそのうちわに気づいて、あって感じで、著南館って、もうその三人というかうちわを指さしてくれたらしくって、すごいって私もちょっと嬉しく思ったんですけれども、私はその時までそのコンサートグッズのうちわの役割というものをあまり知らなくって、単にグッズみたいなものだと思っていたんですけども、ただこの時、うちわというのが、私はあなたのファンですというドストレートな意思表明であって、コミュニケーションの道具なんだっていうことに初めてそこで気づきました。あと、特にグループアイドルだったりすると、その特定の誰かのファンですっていう証明としてのうちわは、そのファン同士の、まあ、ある種の党派性の証明であったりもして、連帯感みたいなところにも貢献していく道具だったりもするのかなっていうふうには感じました。というすごく当たり前の前振りをしてしまいましたが、とにかく重要なのは、うちわというのは、まあ、構造的に平べったい部分がある、そして平面だからこそ文字や絵を描けるスペースがあるということ、ここが結局コンサートグッズとして普及した極めて重要なポイントなのかなということは思います。そんなうちわですが、うちわというと、暑い日に手動で風を起こして顔や体にその風を当てがうというのが主目的の道具で、コンサートグッズ的な使い方は歴史的には後から出てきた邪道なものだというふうに想像する方も多いと思うんですけれども、実はうちわというものはそもそも仰いで涼むという目的で生まれたものではなかったようです。うちわの起源は古代中国の刺し歯という道具にあると言われています。刺し歯というのは二字熟語の陰影の A の漢字一文字、これで刺し歯と読むらしいんですけれども、柄の部分が長くて先に 円形もしくはちょっと楕円の形の平べったい板状のものがついた道具です。これは高貴な身分の人が外に出歩くときにお付きの人がその高貴な人の顔を隠すために使用していたそうです。なぜ隠すかと言いますと、庶民から顔を見えなくすることでその人の神秘性を高めるという目的でもあり、もう一つは偉い人のお通りお通りという庶民への注意喚起でもあったそうです。隠すかつ注意喚起というのは矛盾しているようにも思えるんですけれども、そういうふうに要人の神格化のために使われた道具、それか差し歯というものであり内輪の源流であるということのようです。つまり言ってしまえば、人を神のように見せその神に向けてかざす道具として内輪の原型は生まれたわけで、ある意味では内輪の原型に近い使い方をしているのは、炎天下で仰いでる方ではなくて、コンサートで推しに差し向けている方であるというなかなか面白い事実が明らかになります。なお、この差し歯というのはもともと木製だったんですけれども、だんだんと鷹の羽ですとか薄絹でできたような用人にふさわしい高級感のあるものになっていきました。また日本にも伝わりまして、差し歯をかたどった埴輪であるとか、あるいは差し歯をかざした女性の絵であるとか、そういったものが国内の遺跡でも多数出土しています。そして奈良時代、平安時代に内輪の用途は多様化していきまして、顔を隠すという用途も引き続きあったんですけれども、仰いで涼んだり、また日光にかざして日傘のように使うという用途も新たに登場します。また、絹で作られていたりした高級なものはとても美しいので、飾るという用途もこの頃出てきています。しかし、この時代に内輪の弟分ともいえる扇子という道具が登場いたします。扇子はもともと木簡を束ねたものでありまして、男性貴族が公の場でメモを取る道具として使われていたものなんですけれども、これが高貴な人々の間で形を変えて内輪に近い用途の道具として普及していきました。そして平安時代には貴族の必須アイテムになっていきました。それゆえに高貴な人の道具としては、その後扇子の方が内輪よりも軍配が上がるところがありまして、なんといっても扇子は見た目ですとか使う時の所作がエレガントですし、開いたり閉じたりできて携帯性も高い。そして和歌を書いて送ったり、お花を乗せて送ったりとか、そういう風な用途にも優れているので、貴族の間で大流行したのも頷けます。なんといっても繊細な道具なので、シャラッと開くのもちょっと雑に扱ったら壊れてしまいますし、貴族的な生活スタイルでなければなかなか合わない道具かなとは思います。その点、うちわというのはあんまり気を使わなくていいというか、ちょっとガサツな使い方も全然できる。というわけで、ざっくりとではあるんですけれども、扇子は貴族、うちわは庶民、みたいな使い分けがだんだんと生まれていくことになります。うちわは中世を経てかなり現代の形に近いものになっていきまして、江戸時代には世の中全般に完全に浸透しました。この頃になると、うちわのメインの用途は風を起こすことになり、例えば炊事のためにパタパタ仰ぐという目的での使用も当たり前になりました。そして実用的なものだからこそ様々なバリエーションが登場します。うちわはもうこの頃には紙が使われるようになっていましたが、木版印刷の普及によってイラスト付きのうちわを大量生産することが可能になりました。そこで登場したのがうちわ絵というものになります。これはいわゆる浮世絵、版画を四角い紙にすりまして、それを竹の骨に貼って内輪の形にしたものということになります。人気の歌舞伎役者や 灯台の美人を描いたうちわは売れ筋の商品になりました。そしてこれこそが今日のファングッズとしてのうちわの直接的なルーツであるように思えます。実際に歌舞伎ファンの推し活動としてこういううちわが使われていたのかということは残念ながら私が調べた限りではよくわかりませんでした。少なくとも芝居小屋でオフィシャルグッズとしてこういうものが販売されていたわけではないようなのですが、ただ当然ながらこういうものはファンであれば欲しいグッズであったとは思います。こういったうちわは主にうちわ屋さんで販売されたほか、呉服屋、料理屋、化粧品屋などで配布もされていたようです。明治時代に入っても、うちわという道具、あるいはうちわというカルチャーは衰えませんでした。新しい使われ方として、広告うちわというものが誕生いたしまして、鉄道会社、お店、神社仏閣などで配布され、それらの法人の名前入りとか、あるいはメッセージ入りで広告効果を狙ったものが登場いたします。逆に言うと、江戸時代の頃はお店などで配っていたりしても、そこにはマーケティング要素はなかった。まあ単なるサービスで配っていたということになるんでしょうか。また、リーズナブルなノベルティとして海外への輸出というのも始まりまして、そこには典型的な江戸風の役者絵や美人画のうちわが多く含まれていたそうです。ですからまとめると、スターの顔がデーンと乗ったうちわ、好きとかウインクしてとかそういう何らかの文字のメッセージをスターに伝えるツールとしてのうちわ、これら二つはいずれも江戸から明治にその源流をたどることができそうです。気になるのは、江戸期の役者絵のうちわと現代のアイドルうちわに実際に歴史的な連続性があるのか、つまりあるうちわ屋さんがあります。昔は歌舞伎役者のうちわを作ってました。そして映画ブームが起きました。そこで映画俳優のうちわを作りました。今度はアイドルが流行りました。そこでアイドルのうちわを作りました。みたいなことがあるのかということなんですけれども、これは正直よくわかりませんでした。ただ、いわゆるアイドルうちわが登場したのって一部界隈では1980年代のジャニーズ、つまり少年隊とか光源氏からだと言われているらしいんですけれども、実際にはもっと早かったと考えられるのではとも言われています。というのは、昭和中期の歌手や女優、例えば美空ひばりさん、原節子さん、森光子さんですとか、そういう人たちのうちわはかなり当時から生産されていたということが明らかになっているからです。結構そういう昭和中期ぐらいのうちわというのは、地方の古い商人屋敷みたいなところから大量に出てくるということがあるらしくて、2020年に滋賀県の商人屋敷で展示会が行われたという新聞記事もウェブ上で見ることができました。写真を見ると確かに往年の大女優さんのうちわというのがそこには並んでいます。それから個人が持っているということももちろんあるので、オークションにも結構出てきたりしているようです。そして面白いのは明らかに企業の宣伝用、つまりこう例えば特定のメーカーのお酒と一緒にスターがにっこりしているみたいなものがうちわのイラストや写真としては多くて、まあそういうのは広告として配布されたんだなということが明らかにわかるんですけれども、一方ちょっと気になるのは、いわゆる女優さんの綺麗なグラビアっぽい絵のうちわに地方の個人商店とか、あるいはもうなんとか農業協同組合みたいなロゴが入っているタイプのものがあるらしくて、つまりこういうのって芸能事務所が純粋にオフィシャルファングッズとして作ったというよりも、おそらく女優さんをあしらったうちわにサービスで内入れをやるような業者があったのか、あるいは完全に無断でやっているのか、 まあその辺は正直よくわからなかったですが、そういったものが普通に世の中に存在していたようではあります。昭和の時代は企業や団体のベーシックなノベルティとして、夏はうちわ、冬はカレンダーというのがあったようでして、それを踏まえるとおそらく内例をやるサービスみたいなものが結構古くから世の中にあったのかなというふうには推測はしています。いずれにしてもこういうスターの顔をあしらったうちわというのは、江戸時代に一つのピークを迎え、その後少し落ち着きを見せた後、昭和20年代から30年代に再び生産されるようになったという経緯があるようです。そしておそらく一般にもう広く受け入れられていたこういったスターの顔をあしらったうちわが、やがてコンサートグッズになっていったという経緯ではないかと思われます。というわけで今回はうちわのお話をお届けいたしました。依然としてうちわでは到底追いつけないほど熱いわけですけれども、どうか皆様引き続き熱中症などにお気をつけてお過ごしください。ではまた次回お聞きください。